的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストはスーパーポジションスタジオ株式会社と、ビルド株式会社の山川智則さんにお越しいただいてます。山川さん、後半もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
僕もラジオは何だろう、自分のほとんど聞き返さないですし、
うん、
なんか別に誰が聞いてるんだろうとかって思いながらもやっていて、うん、でも結構いろんなところに全然関係ない文脈で出かけてた時にリスナーですとかって急に言われたりとかして、顔が真っ赤になるみたいな感じがなんかさっきまでちゃんと、むしろなんだろう、こう、お仕事でお会いしたりとかして、
は
い
は
い、
頑張ってこ
う、そう、なんかこう、そう、ビルドで、なんだろう、ビルドの人の役割っぽくついついやっぱやってちゃったりとか、なんでしょう、工場見学とかあるんですよ、はいはい、ビルドの、はい。で、まあ、ビルドの人としての一面でやっぱーって話してたりとかして、で、帰る前ぐらいに、実はリスナーですとかって言われた瞬間に、なんかもう、ぐにゃぐにゃぐにゃってなるっていうか、自分でもなんかそうやって、なんか役割を演じてるつもりはなくても、やっぱりなんかこう、
ね、あるんですよね。
あるんですよ。
確かに。
でもなんかそれも含めていいなと思って、なんかそういうのをこう、まあ、ぐにゃぐにゃってなれるのも僕はそのね、いい環境だと思うし。あとはね、やっぱそう、僕もそうだけど、なんか、なんだろうな、昔、まあもう昔も別に僕はやったことないけど、多分これメディアの収録して出すってもっとちゃんとスタジオがあってとか、すごい大変なことだったのが、だいぶこう気軽にみんなできるようになったじゃないですか、ここほんと5年、
そうですね、
10年ぐらいで。
だから、はいはい、
逆に僕それすごいいいなと思うのは、本当にとりあえずやるってことができるようになってるから、評価っていうものからちょっと自由になってるなと思って、この表現が。これは僕すごい、すごいいいなと思って、で、やっぱそれコロナでそこはやっぱ加速したのは、まあ、なんだ、ずっとその、なんだっけ、なんて言ったっけ、まあ、ズーム含めてオンラインを国は推奨してたけど、全然進まなかったのに、コロナだってブワーって広がったじゃないですか。
でもね、
あれは結果良かったなと思うし。
確かに、これがなかったら、全然僕の働き方も、変わってただろうなっていう気が、うんうん、はい、します。多分
そうですよ。僕もだってアミさん、うん、宮古島だし、この
そうですね。
はい。そうなんだ。いいな。
私宮古島に住
んで。そうなんですよ。だからね、リボーンもだからみんなバラバラだしね。
そうですね。
そう。うん。あ、でもなんか山川さん、そのハブチンと会うのがわかる気がする。
そうっすね。なんかその今平安新道さんで、週1ぐらいなんかお手伝いもさせてもらったりとかしているのは、彼らの、まあ、オフィス事業の、なんだろう、コンサルというか、事業作りの、うん、まあ、なんとなく方向性を決めるの一緒にやってたりとかするんですけど、
うん、
そう、それでハブチンが声かけてくれて、
うんうんうん、
そう、
あ、なんか。それは、あ、じゃあ平安さんとはリボン経由じゃなかったんですか、別に。
とか、まあ、なんか、まあ、そうですね。提案の田淵くんとして多分誘ってくれたんじゃないかな。
ああ、そう、
はい、
そ
う、はい、うん。そうなんです。
いや。カズさんもこれ、的場出てくれたんですよ。
だいぶ初回に。
ああ、そうですよね。はい、はい。最初の方でしたよね。そう
まだ型がちゃんとある時に。
まだ型が少しあった
はい。確かに。
でも本当そういう、こうやってオンラインで収録できるから、まあね、山川さん同じ都内だけれども、全然違う場所のところでも全然やれるし、なんかそれがきっかけでこう、そのさっき言った三重の拓郎さんとことかも、まあ会いに行ったりとかもしたし、なんかやっぱそうやって、今までだったら、つながんなかった縁みたいなのが、こう、ちょっと爆速で広がる感じは、これは面白いなと思って、
そう。
ね。
確かに。なんかこの、なんでしょう、バトーマラジオの、うん、最初も結構普通に校長の方ゲストからスタートされて、うん、で、第3回ぐらいでなんか一回、なんだろう、 お互いを掘ってみたいな感じがあったけど、
なんか早々に振り返ってみたいな。
そう。だけどなんかこの ラジオについて なんでこういうことをやり出したかとかっていうのは見つけられなかったんですけど、どんな感じでやり始めたんですか？
ハブチンとの、
うん、
彼が一回僕が作ったあの建物を一回見たいって言って見に来てくれて、うん、でその後に自分のこう家もちょっとこうあの、まあ、建て替えとかいろいろ検討したいって話があって、彼の、まあ、自宅県事務所に遊びに行ったんですよ。でそこでいろいろ喋ってた時に、りょうさん家ってどうやって考えるのって話になって、たまたまその時和菓子を食べていて、和菓子のこう蓋があったんですよ。
はいはいはいはい。
まあ、例えばこういう形に進めるかどうか考えるんだよって話をしたら、何それとかって話だと面白いなって言って、うん、何これに住むって何って話になって、いや僕はほら建築やってるから、うん、あの縮尺をずらして考える、うん、例えばこれは100分の1だねとか、これ50分の1だねってやるから、いやこれは大体200分の1ぐらいだからとかって話だ、何それみたいな話で、それ面白いからもうあのちょっとラジオ撮ろうみたいにいきなりそこで言われて、でその時あのスタンド FM とかっていうやつで、うん、もうなんかライブで撮るやつなのかな、でもう、うんうん、とりあえず撮ろうとかって、その時にココスメルチャンネルっていうあの名前を、あの即興で彼がつけて、そこで収録、もう要はこれに住めるかみたいな、僕は住めるよとかって言っていろいろ喋るみたいな。なんか3、4回やったら意外となんか好評だったみたいで、そっからリボーンとして、あのいやもうこれちゃんと建築家のまあ亮さんとそのちゃんとうちでモデレーターつけていろんなゲストを呼んでやってみませんかってお話もらって、
うんうん、
全然全くこういうのをやる気全くなかったっていうか。
あ、そうなんだ。
そう、山川さんそれ始めたのはその誘われてなんですか、その相方さんに。
そうです、そうです。なんか5年前になんかわざわざ企画書みたいな感じで持ってきてくれて、
すご
い。そうで、なんか一緒にやりませんかとかって言ってくれて、で結局ラジオの打ち合わせの中で、うん、その前職からの転職も決まり、なんか、
う
ん、だったらビルド来ませんかみたいな感じで、
すごい、
そうそうそうそう、だったりとか、だからなんか別にその当時はただのラジオを一緒に撮ってっていう遊びだったんですけど、うんうんうんうん、そうそうそう、あ、なんで、でも、ね、素敵なご縁です。
いや面白い、いやそれ本当で。僕もそうだ。あの、それでゲストで出てくれた方が、今、僕、これは今、あの会社が神田のあたりで、あの、東日本橋で、あの辺、問屋街があるんですけども、そこのタオル問屋の社長さんがやっぱ3代目で、その方もゲストで出てくれたんですよ。で、その方とこう、ちょっと意気投合して、今、その人のところの僕は顧問建築士をやっていて。
そうそう、面白い。
そう、顧問建築士ってなんだって話なんだけど、まさにまあこの台湾の中から生まれたんで、普通は建築士に頼む仕事ってこういうオフィスを建てたいからとか、
う
ん、こういうインテリアしたいからなんだけども、うん、まあそれも含めて今後どういうふうにうちがやっていくかを一緒にまあ考えてくれみたいな感じ、まあ、伴走者として建築の知見から、
うん、
要は、うん、まあ要はその問屋街なんで、彼の会社だけじゃなくてやっぱ近隣の商店街も含めて町の関係性も踏まえて考えたいっていうことで、うん、まあそうするとこういろんなインフラの問題もあるし、まあいろんな、まあ一個の建物だけじゃないから、ちょっと自分の頭だけじゃあれだから、まあ一緒にその辺をああだこうだ考えてくれみたいな話になって、うん、めっちゃ面白いじゃんと思って、
あ、やります。いいっすね。そう、あの辺いいっすよね、問屋だから。そう、天高高くって、
そうそう、
僕も好きなエリアです、
そうそう、
東日本橋。
そう、はい、そこが今結構やっぱちょっと社用産業になっていて、
はいはいはいはい、
っていうのがあって、まあいろいろ課題もあるので、ちょっとじゃあ今度そこも壁打ちぜひ一緒に、
うん、
ね、そうそうなんです。でその彼が持ってる、まあそのいくつかの辞書を今後どうやっていくかみたいなのも今相談を受けていて、
はいはい、
っていう そんなのこれやり始めた時にはまさかそんな話になるかっていうほども思わなかった。
いいな。だから
でもそういう、あの多分山川さんのそのビルドもそうだけど、こういう人の縁から入る仕事って割とこう持続力高いじゃないですか。最初のそのなんだろう、費用対効果とかなんか、うん、そういったところから入ってなくて、この人とだったらまあ面白そうから入るから、
うんうんうん、
僕それが一番実は合理的だと思うんですよね、あの仕事やるって
そうっすね、本当にそれだけっすよね。逆に
いや、そう、まあ、すごいベタな言い方ないけど、やっぱ結局人だよなっていうのは、
そうですよね、
本当につくづく感じて、
うん、
だから今ほら昭和が今昭和レトロ平成レトロとかって言ってこう、
平成レトロ
もう平成はもうねレトロらしい、
平成レトロ流行ってますね、
昭和はもう化石なんで
化石
そうでもなんか逆にその今だ昭和の歌謡曲とかそういうのヴィンテージで聞かれてたりするし、
うん、
やっぱその逆にもうこれでその昭和のあのもうなんかベタベタしたそのコミュニケーションなんかノミニケーションみたいなのがここで復活しても俺は面白いんじゃないかなって思うんだけど、
うんうんうん、
そう結構ね、
そうなんだ。いやでもちょっと平成レトロは初めて聞いたことでショックを受けました。なんか
あの秋葉原とかに平成レトロショップがありますよ、
うんうん、そうなんだ。
そう平成一桁のノスタルジーの
そう
あの感じはすごいなんかノスタルジーでいいみたいな、
今大人になった年齢の人たちがあの時代を懐かしみながらいろいろ物を買うみたいなのもありますし、
もうそれが延長線にあるから全然懐かしいというか自分の
確かに古着とかでも2000年ヴィンテージって書いてあったりとかして、そう
もう2000年はもう四半世紀前だから、
この間この間じゃんとかって思うけど、
そう僕ら完全にヴィンテージなんです
ね。ヴィンテージなんですね、
うん、
そう
そう、いいな。でも東日本橋ねいいですね。僕も
あの辺をなんとかしたいなっていうのが、
僕も入居したいです。あの今清澄白河のシェアオフィスに普段は、はい、あの行って、まあ、自宅かそこか、はいはい、あとはまあ出先でっていう感じで働いて、うんうん、でビルドもほぼほぼフルリモートの会社で、あの工場勤務のメンバーは工場に集まるんですけど、はいはい、代表も鎌倉にいるし CEO は岡山にいるし、デザイナーが京都だ長野だとかそんな感じなんで、みんななんかバラッとしてるんですね。なんでどこで働いてもいいんですけど、僕にとって結構やっぱなんかこの 1、2年ぐらいどこで働くか問題っていうのはすごくなんか大事で、でそう東日本橋も狙ってるとこの一個なんですけど、なんかあの元々ワークスタイリングっていう三井不動産のシェアオフィスを自由に使わせていただくっていう、はい、あの全国200箇所にあるんですよオフィスが。で10分いくらだか300円とかすごい金額で、なんで1日いるだけで1万何千円かかっちゃうのを、大企業はまあそれを負担してでもフレキシブルな働き方をまあ今出るし、そういうサービスを三井さんが出してて、でそこのなんだろう、あの相談に乗るっていう役割でテーマエキスパートっていうのがあって、
うん、
でそれにもうやる代わりにオフィス自由に使っていいよって言われてて、うんうんうん、でそうするとどうなるかっていうと、
うんうん、
次例えばあの、うん、業者に会いに行くっていうのが決まってたら、うんうん、すぐ近くの日本橋のところで、うんうんうん、オンライン会議を誰かとして、うんうん、その後会いに行くとかっていう、はいはい、なんかそういう使い方をずっとしてたんですね、
はいはい、
そうすると、はいはい、なんか何が起きたかっていうと、結構ここでしか働いてないっていうか、なんかこの場所に来て何かっていうのは誰かに会いに行く以外用事がなくって、そうでもやっぱオフィスを持つとかで、うん、なんかその場にいることで訪ねてくれるとかあるじゃないですか、
うんうん、そう、まさにそ
れがねちょっと今不足してて、一旦清澄白河にまあシェアオフィスで、うんまあ、構えているけど結局ここで働いちゃってて、そうなんで僕の理想としてはその、はい、古着屋さんをやって、その古着屋さんの奥でズームしてたいんですよ。
あ わ、めっちゃいいですね。
いや、そうなんですよ。なんか場所があるっていうか、その場所にいるっていうのはやっぱ目的がない方が広がりがめっちゃあるし、
うん、
僕もなんかここその割とそのいろんなところからのこう中継地点になるので、
はいはい、
なんか知り合いとかがこう用もなく来たりとか あるんですよ。で、あとはなんか今下にいるんだけどみたいな、なんか
営業、はいはい、
営業の人とかがあのそう、まあその、あの建築の営業で、まあ、あのゼネコンさんなんで、あの付けが長いんだけど、うん、なんかあのアポじゃなくて、まあ、事前アポじゃなくて今下にいるんですけど今お忙しいですかみたいな感じで下にいるって言われたらそれはあのどうぞ
どうぞみたいな、
うん、
でもそんな話からいろんなちょっと、あ、
そうですよね、
さっき仕入れた話なんですけどねって言って、
うん、
やっぱその情報のこの鮮度って言ったらちょっとやらしいけど、なんかそういう時にちょっとパッと会ってパッと喋るって、その時は全然こう目的はなかったとしても、後でそれがこれとこれつながるみたいな相乗効果って、それこそさっきの量子揺らぎじゃないけど、
うんうん、
意図せぬ重ね合わせでバーンっていく時あるじゃないですか、
はいはい、
それはやっぱり場所があるってめっちゃ強いなって。
いやー、
そうですね。いやー、本当に
だから僕ね、あのあれコロナになってみんなオフィスが一回はけていなくなったけども、はいはいはい、結局戻ってきてるじゃないですか、うん、あれはやっぱみんなね場所を求めてるんだと思う。
あ、そうですよね。
やっぱ接点が欲しいな。オンラインでやれてるだけだとやっぱ、うん、あのお疲れ様でしたブチって切れちゃうけど、
分かります。
昔の会にはお疲れ様でしたで今日空いてるみたいな感じと
か、
その延長線があったじゃないですか。
うん、
そうそう、多分やっぱ場所はね戻ると思いますよ。
うん、
なんで僕はその都内とかいろんなとこにボロボロでもいいから今ちょっといろんな場所を確保したいなっていうのも、的場不動産、あ、的場不動産って名前で、
あ、そうなんすね、
やるんですよ。だからで、もう本当今日 もう山川さんがそのビルドの話とかいろいろ聞けたからし、家具の話も聞けたからだけど、例えば我々その作れるじゃないですか。だから、
はいはいはい、
別にボロボロでも例えば場所があれば、うん、そこをどう使っていくかっていうのはあの想像つくじゃないですか。それも含めて楽しめる、そのプロセスも楽しむ、僕あの、不動産の仲介をやりたくって、
うん、ああ、いいっすね。
まあ、R 不動産とかいろいろやってるけれども、まああれはあれですごいけど、やっぱりもうだんだんこう型ができてきていて、まあすごいちょっとおしゃれな感じとかあるけど、うんうん、その前のもの、もうまだ
コンセプト
も何もない、むき出しのボロボロの廃墟みたいな、うん、みたいなところの可能性をそれこそ対話しながら、
あ、いいっすね。
そう、それやりましょうよ、山川さん、なんか。
あ、いいっすね。
その対話自体から、それをまた逆に、あの、うん、見てくれた人が、また、うん、あ、そんなことやれるんだってところで、つながっていくかもしれないし、そう。それを、だから、すぐには、あの、お金にならないっていうかあれかもしれないけど、まあ、絶対僕はそれが迂回してこうあの利益になってくると信じているので、うんうんうん、そうなんです。なんで、まあ、都内に限らずですけど、いろんなちょっと変な不動産をこれから集めていくので、はい、相談させてください。
いいの、ぜひ入りたいし、
うん、
そうなんかそうなんですよね。さっき古着屋たのも別に儲けなくてよくて、
うんうん、
そうそう、あのハブチンが本屋始めたみたいなのと同じような感覚で、なんか自分の好きとかを使ってなんかその貢献したり、まあつながりができたりみたいなのと、家賃がギリギリ出るか出ないかぐらいでよくって、今なんだったらオフィスにお金払ってるぐらいなので、そうなんで商売の方で別に停止しようとはそんな思ってはなくて、とはいえなんかやっぱ東京で面白いことやるって言った時に、
うん、
やっぱ路面で30万とか無理なんすよね、
う
ん、なんか、
う
ん、
そう
なんでやっぱその辺のなんか仕組みをうまく作りたいなっていうのはあって、
そう
なんで、まあなんとなくの考えとしてはそうやってなんつうの、本業はあって、うん、そっちは稼いでいながら、
うん、
まあなんかそういう自分の好きなことだとかで地域貢献しながら、
うん、
まあ家賃分はなんとか、なんだろう、
うん、
通常の、
うん、
あの、オフィス支出より安く収まってる、みたいな状態が、 なんか複数人でできたらいいなって感じは。
いや、そう。それをやりたいんです。
いいっすね。やりましょう、やりましょう。ね、
そう、この山川さんの前に出てくれた、今、学生で起業した山地さんって方が。
ブランクスペース。
ブランク、ポッドって言って、まあ、要はオフグリッドの、まあ、要はコワーキング、なんていうの、よく駅とかにある、こう、ワークスペースあるじゃないですか。畳2畳ぐらいの、まあ、あれのオフグリッド版みたいなのを自前で作っていて、そう。ああいうのをオンボロビルに置いて、あ、そうか、だからハブチンから聞いてるかな。そう。
あ、そうそう、俺が連れてったんですよ、ハブチンを。
そうなんですね。
山地君のところに。
あ、
そう。サメードなんで近くなんですよ、僕の。
そう、
そうそう。
あ、そうだ、もう、だからそれで彼とも、彼もうち来て、だ彼ともその話して盛り上がって、もう、山地さんに、いや、もう、りょうさん、なんかオンボロビル探してくださいって頼まれてて。
言われてる。やっぱそうっすよね。
そうそう。でも、なんかそういう視点で探せば全然あり得る。例えば、彼も言ったら、要は、建て替え前提の、例えば2年、3年ぐらいでもあっても、そういうちょっと仮説的に使うのを、都内でやっぱそういうの繰り返してくだったら全然僕はありだと思うし、そう。なんならね、本当例えば、建て替え前に今月決め駐車場になってるところにちょっとああいうねボックスでも置いてやれたりとかでも全然ありだと思うし、あ、僕トレーラーハウスの知り合いもいるわ。だからなんかそういうのねこうちょっと置いてなんだやってたら建築未満のところで、
はいはいはいはい、
土地をもうちょっとこう緩く
楽しそう
仮仕様を最大限活用して仮で全部仮でやるみたいな、
うん
うん、めっちゃ面白そう。いやそうこれをでもこういう話を山川さんみたいな特殊な人は楽しいって聞いてくれるんだけど建築界隈でなかなかこう話を飛
んでそうなんだ
全然です、
ね、
この間もそれでたまたま縁があってどこだ半田市愛知県半田市のゼネコンさんのところに、まあ、こういうちょっとプレゼンに行ってきて、そこもソーシャルビジネスとかでこう社会貢献とかいろいろ言ってるからちょっと親和性ありそうと思ってこういう意味価値の話をしてたんだけどもいやー尖ってるねって言われて
あ、そうなんだ
そう、あ、はいっていう感じで
尖ってるつもりはないのに、ね、
尖ってるつもりは全然なくて、はい、でその社員はすごくね、まあ、社員の人がうちに営業で前来てくれて、その社員さんがぜひうちの社長に話聞いてほしい
って
言ってたんだけども、社員さんはすごいうんって聞いてくれたの、その社長さんは、いやー、小林さん、なんか、社会にこう、爪痕を残したい感じなんだね、とかって言われて、いや、別にそういう気概、そういうのじゃないんだけれども、
ない。
なるほど。でも、ちょっと僕は気づきだったのは、そういうふうに見る、見方もあるんだと思って学びになって、全然僕はなんかそれが普通にワクワクして楽しいからこう自分が楽しいことを仕事にできたらいいよねっていう、ただお金はちょっと遅れて入るかもしれないけどっていう話をしたら、いやー尖ってるねって
、爪痕になるんですね。すごい新しい見方。
うん、そう、こういう山川さんみたいな得意な人はもうぜひ今後いろいろ絡んでいきたい。いやでもさっき言ったその本当に対話し最初の話してたカード使ってとか、僕だからやっぱそこをちゃんとこう定量的にっていうか、ちゃんとそこをなんていうの、うまく言えないんだけども、僕そこ割とこう直感的にやるんですよ。
はいはいはい、うん、そうですね、はい、
でもそう、なんかやっぱまあ思いついちゃうからそうだって、うんうん、そこのこうプロセスを可視化したりとか、うん、うまくこう説明するとかが多分あんまり興味がないところがあって、
うんうんうん、
でも逆に山川さんはそこをちゃんとこう見える化して、
うん、
その方が説明力っていうか説得力は増すなと思って、うん、なんかその辺がうまくこうコラボしながらやれたらすごいいいなって勝手に思って、
ぜひ
いろいろちょっと今後誘わせてください。本当に。
あ、ぜひぜひ。
ね、
ありがとうございます。
近いし。
コラボが生まれそう。
またコラボ。
近いです。
とりあえず近いからもう。キバなんてすぐ。しかもキバもキバだからね。本当にアミさん、 木場って書いて貯蔵所っていうか、そう、
あ、本当に、本当の、そうなんですね。
あ、へえ。まあ今新木場って言って別なところに行ってるけども、
うん、周りはもともとなんだろう、そういう木のことばっかりやってたところが新木場に移転して、うん、元の場所はだいたいマンション建ってます、
ね、ですね。
あと材木屋さんの名前がついたマンション
で、へえ、実はそうだったんですね。
そうなんです。
いやありがとうございます
っていう感じで、やっぱり途中で前後半切れないで終わるんです、うん、はい、大体こんな感じで、
はい、切れなかった
ね、はい、いや面白かった、
うんうん、
あ、ありがとうございます。
いやいや、
はい、
本当にちょっと近々一回ちょっと壁打ちをさせてもらいたいんで、はい、
ぜひぜひ。
え、山川さんは普段どういう動き方なんですか。
そのいや、特に何も決まってなくて、
はい、
どこにいるかわからない。
じゃあ後で なんかでつないで、はい、あの連絡つないでもらって、
はい、
ぜひ、
はい、メッセンジャーの方でつないで、
うん、いや、どうでした、
うん、
どうでした。でも人のなんか自分でラジオやってると人のラジオに出るっても新鮮だなって感じがあって、あ、そうですね、なんかで、かつなんだろう、建築バタの方とお話するっていうのだけど、うん、でもやっぱほんま建築集しないっていうか、
そうですね、
建築の人って結構説明、なんつったらいいの、説明好きだったりとかする感じがするけど、最後ご自身でも放棄してるっておっしゃってたの方が、なんか多分けうな方だなって感じが、直感でいいじゃんって、いいじゃんでいいじゃんっていう、という、はい、なんか、なんで、いろいろ一緒にできそうだ
と
思うので、ぜひよろしくお願いします。
嬉しいです。ありがとうございます。
はい。りょうさんいかがでした。りょうさんもぜひ感想。
いや、もう最初の数分話したところでもうなんか一緒に仕事したいなと思っちゃったぐらい。
いや、
なんかやっぱでもやっぱカードの話がもう一回ちゃんとゆっくりじっくり聞きたいな。
ああ、ぜひぜひ。家版もちょっと今作ったのがあって。
あ、そうなんだ。そう、いや、なんかあの辺、そう、まあ、さっきの繰り返したけども、僕に最も欠けてる部分です
。そうなの、うん、いや、多分、天然でできてることだと思いますよ、多分。
なんか、もしかしたらそういうところをちゃんと可視化できたら、その、ああいう社長とかにも、尖ってる例だけじゃなくて、っていう、なんか機械創出にはなりうかな、
うんうんうん。
すごい、そこが学びになったんで、ちょっと。ぜひ今度いろいろ教えてもらいたいなっていうのが一番かな、うん、あとはそうだ、突っ込めなかったけどアフォーダンスの話がちらっと出てて、あの僕卒業設計が、まあ、もうこれもだいぶ古い話だけども、アフォーダンスでがコンセプトで、あの公園を3キロぐらいの長い公園をチューブ状の公園を作って、
よ、
うん、中はただ出っ張り引っ込みしかないっていう、でそこは名前が何もついてない、なんかもうただそのチューブがあって何をしても自由ですみたいな、
うん、
で人はこの高さのここベンチにしたり机にしたりみたいな、なんかもう、まあ、まだ若かったから本当にアフォーダンスを直線的にもう本当にそのまま、あの表現したっていう
感じ、
公演計画をやって、
あのこういう時言うじゃないですか、尖ってますねって
。そう。それは尖ってるっていうのね。そう、学生らしくやって。
はい、
そう。そう、その時、うん、ご存知か、シーラカンスって建築、あの、小島さん亡くなられちゃった。小島さんが僕、その時、担当、非常
勤
の時、小島さんが、そのチームっていうか、その課題だったんで、
うんう
ん、で小島さんでっかい模型が好きだったんで、
うん、
僕いつもでかい模型を作って、その輪切りにしたそのチューブの断面をこうやって学校に抱えて持ってってドンってやって、これが3キロ続きますみたいな話をして、したらもう、いや、いいね、この模型がいいね、模型がいいねって、小島さん模型がいいねしか言わなくて、なんかそういう圧倒的なリアリズムっていうか、そこに対してはすごい 評価してくれてて、ただまあコンセプトが抽象的すぎるねとは言われたんだけれども、
うん、
でも結局僕今ずっとやってる、さっきも最初に言ったけど名前を取って考えるっていうのはずっとそのアフォーダンスできてるなと思って、
うん、
でごめんなさいね、終わろうと思ったらまた長くなっちゃうんだけど、アフォーダンスで若い頃はそれこそちょっと説明的にやってたんですよ、コンセプチャルに。でも10年、15年前ぐらいかな、赤瀬川源平って知ってます、あれ超芸術トマソンっていう、アミさんに説明すると、まあなんでトマソンって名前かちょっと長くなるからいいけども、もともと意味があった例えば階段とか扉とか、そういったものがいろんなリノベとか増改築で意味がなくなってしまったんだけども残ってるものに、赤瀬川源平って作家さんが、まあ1900もうだいぶ前だね、そういうのに意味のない意味っていうので名前をつけたの。こう例えば階段を登ってった先は壁しかなくて何もない階段を無用階段とか、トマソンって言うんだけれども、僕はあれはアフォーダンスの一個流れだなっていうふうに僕思ったんですよ。
面白い。
そうそう、結局あれは意味のあそこに本来だからアフォーダンスをちょっとねじくれた考え方なんだけども、アフォーダンスはその形がこう行為を誘発するっていうか、まあ、なんか想起させるっていうのがあるけれども、そこにこっちがだから意味がないものにその受け手側が全く社会に役に立たない意味を、まあ、付与するって、そこは付与するっていうか、付与するとシグニフィア的な感じになっちゃうんだけども、多分あれを見て赤瀬川源平とかは、あ、これは無用階段だみたいに多分感じてると思うので、あれは僕はアフォーダンスの抜け感だなと思っていて、
この面白い、
ゆるアフォーダンスみたいなのを、
はいはいはいはい、
空間でやりたいなと思って、その頃から僕その名前を取った後に、例えば和室とか小上がりっていう名前の代わりに、ゴロンの間とか遊びラウンジとか、ちょっと全く違う、こう、ちょっと一回名前を取って違う、なんかよく分かんない名前をつけるみたいなのをやってみて、そうすると、面白いのは、ごめんな、終わんないな。面白いのは、子供たちってそれをめっちゃ大人の想像を超えて使うんですよね。
そう、
だから僕、廊下にただ遊びラウンジで名前つけただけなのに、子供遊ぶんですよ、そこ。そういうことが誘発されるのは、僕はゆるアフォーダンスって呼んでて、
ああ面白い。そう、なんか関わりたくなっちゃう、意味がないものっていうか、なんか機能がなんかはっきりしちゃうとこうしか使えないけど、
そう
なんかそれがレスされると、
そう、
なんかいかようにでも自分っぽく使えたりするっていう感じ
です
か
ね。で、子供の頃の遊びってごっこが多かったですか、うん、なんとかごっこ、
う
ん、あれは自分で想像の世界を作ってシナリオを作って、僕は今からウルトラマンだからねとかなんとかだからねって設定をして、
うん、
その中で遊ぶじゃないですか。だから設定力って僕やっぱ子供自由だなと思ってて、
確かに、
ここだってやっぱいろんな知識が情報って入ってきちゃうから、うん、そこにいたら、なんかそこまで行かずに、これはなんとかだよねっていう名前を頭の中で命名してしまって、思考が終わってしまうけれども、そこが何する場所か分かんないときは、子供は子供でも何でもそうだけど、自由にやっぱ使える。
うん、
でも、大人って、大人ってっていうか、まあ、そこ大人子供っていう場合だけど、スマホができて、スマホがある前って、道に迷ったときって、とりあえず地図とかなければ、ちょっと直感働かせるじゃないですか。今こう歩いてきてからこうだみたいな。今はスマホですぐスマホを使えばあっちに行けるっていう、この解決策を知ってるからそこに行ってしまうから、途中で迷う体験をなかなかできないけれども、うんうん、スマホを持ってない子供たちは多分どっかに行きたいってなった時には行けなくな、迷子になったら泣き叫ぶか、その他の人に聞くか、また気にせずずんずん行っちゃうかっていう、多分その選択肢を取ると思うんですよね。なんかそういう意味では、大人はその知ってるがゆえにその行動が取れなくなってるっていうのがあるな。それをもう話があちこち行くけれども、空間的に 違う名前をずらしてつけることで、そのちょっと疑似的な体験は作れる、それの方が得られるなっていうのはちょっと実感としてあって、
面白い、
ゆるアホダンス、
うん、
そう、そうなんですよ。だ、説明しきらないことの大切さっていうのは、あの、半分説明できない自分を正当化しつつ、
そういいじゃんっていいじゃんなんですけどね、なかなかそれができないですからね。いや、これ良くないね。
そう、
ね、
うん、
結局いいなと思った瞬間って理由ってないじゃないですか、
うん、
その後にいろいろ検証してフィードバックした、うん、これだからやっぱり自分は好きなんだ、これだって、うん、後からこういろいろこう、あの、自分の中でキャッチボールする中でいいじゃんが言葉になっていくと思うんだけど、
うん、
でその言葉がね、あの、あ、相手と共通言語だったら、あの、通じるけれども、
うん、
同じ言葉でも違う時あるじゃないですか、あの、うん、そう、だ、そういう時にはなかなかこう背景が違うと言葉で説明することによって逆にちょっとこうズレが広まってしまうこともなきにしもあらずで、うん、まあそれも含めて面白いなと思いながら、うん、あの、結構熱入れて喋った時に刺さらないプレゼンって結構あって、
うん、
どうも刺さんなかったなと思いながらいや結構ありますよ本当に
勇気で
そんなのがさっきのアフォーダンスの話からわーって思って、その話をパッとあの時思ったんだけど、その後違うメルトパンクションとかの話になってそっちに興味がいっちゃったからちょっと言ってこうと思って
うんうん、うん、
面白かった。
でも的場チャンネルってもともとはその間っていう人間のありたい姿から、うんうん、まあ、そこと場を絡めて、うん、なので最終的に場を作るが目的じゃなくって、うん、なんかそこから生まれる人とのコミュニケーションとかが、
うん、
なんか人の変化とかがいいよねっていうところから始まってるん で、うんうん、ね、でちょうど最近50回目も迎え、うんうん、なんかここで、そうなんですよ、
やってます、
そう、
なんでこうちょうどなんか山川さんが、うん、なんだろう、そこ見える化してるみたいなところは、うんうん、的場をちゃんと的場にしていく上ですごくなんかいろいろ知れそうみたいな感じが、
すごい亜美さんがすごい言語化してまとめてる、
はい、まとめに入りました
クロージングに入った、
はい、
いやでも本当そうね、なんかだから僕はその的場とか、まあ、とかその山川さんのその材木ラジオとか、なんかそういうちょっとなんかこう縁がある人、普段の仕事直接縁じゃないところのこういうので縁で集まった人でなんかコミュニティ的なのが作れ、コミュニティって言うとまたちょっとあれなんだけど、なんかそれでゆるい会社みたいなのを作って、それでなんか何でも会社みたいなのやったらそれはそれで面白いだろうなっていうふうに思ったりしてる、
はい、
またこれまとまんなくなっちゃうから、
はい、はい、この辺でそうですね
はい、
はい、じゃあ本日のゲストは山川智則さんでした。山川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございます。いやー面白かった
あ、なんか親しい課題感というか、なんかまあ課題感というか、なんか整理というか、何が嫌でとかっていう、
いやでも多分みんな多分うすうす思ってると思うんですよね、こういうあのただみんながこれやると社会が適度に回らないからのなだけであって、でこれにフルベットするのも多分あの得意な人たちだけじゃないとできないと思うけれども、普通の人って言い方もいいんだけど、なんかちょっとそういう場にこうなんていうの、休み時間に来るみたいな感覚で、ちょっと違う世界観のところにも気軽に来れるような、そういう僕なんか今ってなんかどっかの例えばディズニーランドみたいなああいうレジャーのとこに行ってお金使ってのレジャーだけど、そうじゃなくて違う価値観のところにちょっと行ってみるみたいな、そういうレジャーとしても僕はあっても面白いなって思うんですけど、
うん、
まさに本当あの A 面 B 面ってそうなんかブログあれあったけど、本当そういう A 面 B 面もなかなか今分かんない人いるんじゃないですかって思いながら
あそうか、
そう
確かに、
あとアミさん A 面 B 面って分かるし、
あれです、あの的場で習いました、レコードの裏と表の話を
習った的場で習った、はい、そう
習いました、
あのレコードの存在を多分今 レコードカセットテープはね、知らないから。
そっか、衝撃。
そう。
多いですね。そっかそっか。
いやいや。いや、楽しかったな。